皆さんごきげんよう。ラブフォーオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォーオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、おかわりございませんでしょうか。ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、もう9月がね、9月になりまして、はい、ちょっと秋の気配かな。どうでしょう、どうですかジョスさんのところ。
虫の声がね、
あ、そうですね、
虫の声がしますけども、ね、朝晩はやはり少し涼しくなったんですけど、昼間は暑いです ね。
沖縄はまだ暑いですよね、
まだまだね、
10月の末ぐらいまで暑いかな、はいね、はい、さて一年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週の期間は先週に続き白露、白に梅雨と書きます。だんだんとこう太陽がね離れていくので空が高く感じますよ ね、はい、先日はねスーパームーンとブルームーンということで、8月の31日だったかな、
8月31日、
はい、みんながね外でお月さん
綺麗なね、
はい、見上げてましたね。ちょっとねあのスマホいつもみんな見てるから、そこから離れてねお月さん見たり空見たりするのいいことですよね。
あ、何年ぶり
なんか30何年ぶりって言ってましたよね。
あ、そうですか。
スーパームーンっていうのがね、うん、一番地球に近く見えるんですって。
あ
ー、スーパームーンね、うん、でブルームーンっていうのは月に2回目の満月、満月って普通月に1回じゃないですか、うんうんうん、だけどあの月に28日周期かな、はい、月がねそれがこうずれてきて月に2回満月が見れる時があるんですって、うん、それがブルームーン、スーパーブルームーンっていうんですかね。すごいです ね。すごく大きく見えましたね、お月さんが。見ました？
見ました。
びっくりしましたね。
綺麗ですね。そうですね、
はい、
で夜お月さんの光で、
はい、
なんか不思議と明るく感じる時ですよね。なんか
それがね、
はい、
田舎だとねやっぱ分かるんですよ、うん、都会だと全然分かんないんですけど、田舎にいるとねすごくこう土地のところに草が生えてるのが見えたりとかね、
はい、ですよね、
はい、しますよね、はい、そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の期間は赤霊鳴くという時期ですね。赤霊っていうのはこう白と黒の鳥見たことありますか、
はい、
こうペプペプって歩くんですけど、はい、ブルグミュラーのねブルグミュラーっていう教本があるんですけど、ピアノの、うん、赤霊っていう曲があるんですよ。これ毎年言ってるんですけどね、本当にせからしい曲なんですけど、うん、私好きでしたね、はい、はい、ところでね今日はね冒頭でブルームーンとスーパームーンのお話をしたのでね、
はい、
どれぐらいの近さなんかだって調べてみたんですよ。
はあ、
地球からね。そうしたらね今年の8月31日が1年で最も地球から近かった距離が35万7千キロ、
35万7千キロ、
ね、はい、地球からね。そして今年の2月6日が1年で一番遠かったんですって、
うん、
それが40万6千キロ、5万キロ違うんですね。
どないして測る、
あの、まあ、こう光の反射のあれで調べたんでしょうけどね。まあそれでそれぐらいの距離だということですので、うん、5万キロ違うだけで、違うだけでって言ったらこんだけ大きく見えるんですよ。すごいと思いませんか。
すごいですね。
ねえ、すごいですよね、うん、それでお月さんってね毎年 3.8 センチ遠くなってるんですって、
うん、
毎年ずっと
毎年、
うん、
離れていってるんです。
離れていってるんですよ、
うん、
ってことはね、まあ私たちが生きてる間っていうのはまあ、せめて何十年じゃないですか、
はい、
そういうのって、まあ、あまりこう分かんないでしょうけど、もしかしてこう何万年とか何億年とかになったら 違うのかなと思って、
そうですね、
ちょっと調べてみたんですよ、はい、また面白いでしょ、はい、だから月がいつ頃できたのかなとか思ってね、うん、調べてみたら44億年前、
そんな記録あるんですか、
はい、だこれは44億年前はどれぐらいの大きさかなっていろいろ調べてみました、
すごい記録あるんですね、
はい、そんなお話を今日はしてみたいと思います、はい、ラブフォースティングス、この後は腸の専、腸のことのお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んでおすすめ楽曲、後半ではねお月さんの話でお送りしたいなと思っております。素敵な30分をラブフォーオールシングス、腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、ジョスさんどうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、腸のお話はねいつもさせていただいてるんで、
はい、
今日はやっぱ健康のためにね、
はい、
二大臓器と言われてます今日からですね腎臓と肝臓のね、あの健康を左右するこの二大臓器も少しお話してですね、
はい、
あの皆さん健康につなげていただきたいと思うんですね、
はい、お願いします。
で、まあ、腸はね腸とかね胃というのはね少し分かりやすいっていうか、例えばお腹痛くなったりね、
はい、
便がちょっとね柔らかくなったりするんで、
はい、
健康状態っていうのはある程度ですけども、こう自分でね確認しやすいんですけど、
はい、
腎臓とか肝臓はね皆さんご存知の通り沈黙の臓器とか言われてね、よっぽどちょっとね体調、うん、臓器がねこう病んでくるまで分かりにくい臓器なんで、
はい、
これも少しですね私の知識の中でお話したいと思うんですけども、今週来週はね腎臓について生活習慣とか食事でねどう改善できるか、はい、それからあと腎臓の後ね肝臓のお話もですね2週ほどしていただきさせていただきたいと思うんですけど、今日はまず腎臓なんですけどね、はい、皆さんも腎臓はですねご存知の通りお食事中すいませんおしっこね、
はい、
尿を作ってこう老廃物を出すという、
はい、
働きがあります、
はい、
それ以外に血圧調整するのも腎臓ですし、
あ、そうですか、
体内の環境を一定に保つのも実は腎臓なんです。ミネラルのバランスとかね、
はい、
pH と言われてます酸性アルカリ性のね、
はい、
度合いを、まあ、こう一定的に保ったり、結構腎臓ってね重要な役割、
はい、
それから、赤血球を作る、
はい、
これも腎臓です。それからビタミン D っていうのもちょっと注目されてますけどね、
はい、
これ、こう骨の健康を欠かせないのがビタミン D と言われてる、これもですね、
はい、
実は腸からこのカルシウムを吸収促すのは腎臓の仕事なんですね。
なるほど。
で、まあ、腎臓はですね、
はい、
まあ、日頃皆さん生活習慣で今日はですねどういうことき、気をつければね、
はい、
腎臓にいいかというのを今日今週お話して、来週はですね、
はい、
腎臓に良い食事なんかをお話したいと思うんですけど、まずは生活習慣で腎臓を守ろうということで、
はい、
今日は何点かお話して、非常にシンプルですので皆さん聞いておいていただきたい。やっぱりですね、
はい、
歩くというのが 大切なんです ね、はい、腎臓のためにも1日8000歩、ね、はい、ぐらい歩いていただくとですね、やっぱり皆さん歩くことはもう全体的な臓器にも健康になりますんで、
はい、
1日できるだけ8000歩ぐらい歩きましょうということがまず腎臓のために、
はい、
それからやっぱり水分、
水分ね、
これがやっぱり大切なんですね、うんうん、やっぱり脱水の症状というのは腎臓に良くないですし、
はい、
夏場は当然水飲むんですけどね、こう喉乾いてない時でもね、はい、十分な水分を取るというのは腎臓に良いことですんで、
はい、
こういう生活習慣、それからやっぱり体重のねこうアップダウンというか特に増えることがですね腎臓にも負担になりますんで、
はい、
皆さんできるだけね体重ね管理といいますかね測っていただきたいなと思っております。あとはやっぱり喫煙とかねアルコールは適量に、それから最後に1点だけ、やっぱり薬はできるだけですね控えていただく方がいいかと思うんですよね。副作用ありますんで、
はいはい、
ですから皆さん腎臓も大切にしましょう。
それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌、お風呂上がりに拾いの薬より
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある畑乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのは2006年月明かりというアルバムを作ったんですけども、そこの中から月明かりでした。本当に久しぶりに聞きました。
今日はもう月一色で、
お月さん ね、
ねえいいですね、はい、もう月特集になってますけどね。
お月さんってやっぱりなんかこう見せられますよね、
やっぱり太陽と違う、ね、まあ、お月さんのなんていうんですかね、いろんなこう
魅力がありますよね。
魅力がありますからね。
なんかこう真っ暗なところにお月さんポンと浮かんでね、うん、周りがちょっと うっすら見えたらすごくなんか気持ちいいっていうか幻想的ですよ ね、
ね。
はい、そうい こう空を見上げたり、ね、
はい、
星を見上げたりとか、うん、そういうことも時間作らないとダメですね、はい、自然にね、はい、そんなこんなで、ですね、月お月さんがどれぐらいの大きさで見えてたかというようなことなんですけども、うんうん、先日の、まあまあ、平均的には38万キロだそうなんです毎年ね、
うん、
お月さんと地球の大きさですか、大きさというか距離ですね、38万キロだそうなんですけども、
うん、
今年の8月31日先日ですね、1年で最も地球から近かった距離が35万キロということでね、
うん、
で一番遠かった距離が40万キロ、5万キロ違うのでこんなに近く見えるとすごいですよね。
5万キロいうのはちょっとイメージが
ね、ちょっとね、今イメージがつかないですよね、はい、で5万キロでそれぐらいなんですが、今 3.8 センチずつぐらいずっとこう遠くなってると、
うん、
お月さんがね。で、先ほど申し上げました通り、月ができたのじゃあいつよって思ったんですね。でちょっと調べてみると44億2500万年44億2500万年前、
前、
はい、
ということは地球より後にできたんです。
地球っていつできたんですかそれは調べなかったんですけど、ね、
だからどっちが先なのかなって今ふと思います。
あ、どうだろう、どうでしょうね、スマホで調べてみますでそれでね、
うん、
その、44億年前
は、
は
い、
どれぐらいの距離なんだろうと思って調べたんですね。
ほ
う
ほ
う
ほ
う、そしたら 2.4 万キロの位置に好転したと考えられていますと。
だから近かったいうことでしょ。
だって今35万キロですよ、近くて。で、うん、その44億年前は 2.4 万キロですよ。
あ、ということはね、うん、地球のが先できてますというじゃないと測れないじゃないですか、
まあ、そうですね。
そうでしょ
そうですね、
地球が後からできたら測れないから、先に地球ができて月ができたということは今僕は勝手な解釈ですけど、
それはだってずっと地球をずっと公転してるわけですもんね、うん、ずっと地球の周り回ってるわけですから、はい、で月っていうのはね、巨大な惑星がぶつかって衝突してできたっていうふうにことは書いてました。火星ほどの大きさの巨大衝突
があった。なんかそんな映画でなかったですかね。
ありましたか。
そんななんか今
巨大惑星が
衝突したりなんかそういう映画結構あるじゃないですか。
ああ、
うん、でそれで地球できたんですかね。
地球はどうでしょうね。まあまあとにかくお月さんね、お月さんはただその頃っていうのはね、
うん、
すごく膨張してたんですって、熱で。
うん、
お月さんがすごく膨張してたので、より近くより赤く見えてたって書いてましたけど、そのね動画があるんですって、
うん、
で私見ました、
うん、
だからもう本当大きくて、なんていうんですかね、 大きく見えてましたね。どれぐらいの大きさに見えてるかっていうのは YouTube であったんですけど、うん、まあちょっとすごいびっくりしましたけれども、まあ当時の地球っていうのは早い時点だったんですって、うん、のために暴風が吹き荒れてたり、さらに月の影響もあって高温にさらされたりとかして非常に過酷な環境を極めていたようですね、
うん、
うん、すごいですよね。なんかそんな聞くと暴風が吹き荒れていたというのはどれぐらいの速さで回っていたのかなと考えると、
うん、
まあ1日が8時間で回ってたって書いてましたね。8時間っていうことはどんだけ速い回転をしてたんだろうということです。
うん、まあ、年月が経ってだんだんだんだん今落ち着いて、うん、まあ、そういう記録がね、過去の記録が今教えてくれた、はい、どんな昔ってどんなやったのなっていろいろ思いますけどね。
思いますよね。当時の月は地球との距離が近い上に高温による膨張、ね、してたも、うん、してたので現在の月のおよそ24倍の大きさで見えてたと考えられてますって書いてましたね、
うん、
まあすごいですね。24倍ということは、
うんうんうん、
すごく巨大な月だったんですね、
うん、
まあ、太陽の見た目の大きさには現在の月とほぼ同じ大きさで見えるため当時は太陽よりも月の方が圧倒的に大きく見えたことになります。うん、すごいですね。しかも赤く染まっていた。これだけ月が大きいために月が太陽を覆ってしまう日食がなんと10時間に1回も起こってたそうなんですね。まあ、今後月はどうなるかというと現時点では地球から遠ざかり続けている月ですが、月との関係はどういう変化していくんでしょうか。どうだと思いますかね。だんだんと1日の長さが遅くなるんですよね。もちろんそうですかね。で今から 1.8 億年後には1日が25時間になるんですって。
おで1時間増えるんですね。
増えるんですよ。で24時間の基準だじゃないですか、まあ、でもちょっと24時間きっちりじゃないですけどね、うん、そういうふうになると、
うん、
で理論上では地球の自転と公転月の公転が一致したタイミングで月は地球から55万以上の、距離に離れていくことになりますと書いてますね。55万キロ、うん、もうかなりもうちっちゃくちっちゃく見えます ね、
うん、
ね。そのため月が地球から永遠に離れていってしまうことはなさそうですって書いてますけどね、うん、でもこのようなことが起こるのは今から数百億年後であると考えられていてその頃にはとっくに太陽の寿命が尽きてるんですって今度は、
うん、すごいね、この宇宙の研究する人でもあんまりも賢すぎてですね、
はい、
ちょっと私にはちょっとついていけないところがあります今の話はね。
まあまあだけど、うん、要するにその何億年後にはこういうふうになってると計算上はね、
うん、
なるので月の方あ太陽の方がもう燃え尽きてしまうから膨張していってもう地球も月ももう飲み込まれてしまうでしょうっていうふうなことなんですけどね。
まあいずれにしましても月はね、はい、すごいパワーありますよ。
そうそうそうそう、う
ん、ですからね皆さん知ってはる通り見さっぽしてる月はね、はい、まあ、浄化したりね、
あ、まあ、
体のと心、
そうそうそうそう、
それから ね、 ね満月はねやっぱり金運アップとかね、は
い、あ、
そういろんなパワーがありますしね。
そうそうそう、
で、もう一つ私勉強したのがね、いろんな意味でね手放すことができるらしいです。月のパワー、
なるほど、
いただいてね。ですから ね、 ね、今いろんなその月の距離の問題とかいろんなことを聞いてたらそういうことを全部なんか月がね見守ってくれてるような気がしますですね。
うん、月の私も曲が出ないときはお月さん見に行くんですよね、はい、
うん、
そしたらまあいろいろ教えてくれたりとかね、うん、そういう浮かんだりとかしますのでね、まあそういうパワーがあるでしょうね。
今月はですね、はい、中秋の名月、皆さん
そうですね、
9月の29日の金曜日ですね。
そうなんですよ、はい、そうですね、まあお月さんのパワーということで今絶妙のバランスでね、うん、見えておりますけれども、またね時々空を見上げてみてはいかがでしょうかね。それではラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里と
ジョスでした。
はい、29日ということはまだ来週、またもう一回ありますね、
うん、
来週もう一回言わないとダメですね、はい、はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.